Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方、
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回は4月1日の配信ということで新年度初日ですね。
毎年この時期になるとね、4月とかになってしまうっていう、驚いてますけど、うん、またねこの番組も改めてフレッシュな気持ちでお届けできればと思います。
そうですね、聞いている方もぜひサイバーセキュリティに関してこう改めてね、兜の尾を締める気持ちで
勉強してて、
はい、勉強していただけると嬉しいですね。さあ今回のウェブセキュリティニュース、どんな内容でしょうか。
今回は今年最初の配信でも話していました今年の大きなテーマ、セキュリティとお金という観点から、もし実際にランサムウェア被害に遭った場合どんなことにお金がかかって、全体的にどのくらい被害額になるのかというところを、実際の事例も紹介しつつお話しできればと思っています。
はい、ランサムウェア被害に遭った場合、要求された身代金だけじゃなくてそれ以外にも他にもコストがかかってくるっていうことですよね。はい、はい、具体的にどこにどんなコストがどのくらいかかってくるのか詳しくお伺いします。マークさん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回はランサムウェア被害に遭った場合の全体のコストについてお話しいただけるとのことですが、まあ、一回ランサムウェアの被害に遭ってしまうと、まあ、身代金ランサムウェアですから要求されますよね。でもそれ以外にもいろいろとお金がかかってくるんですね。
そうですね、見えるお金から見えないお金まで、一回攻撃されるといろいろなコストがかかってくるんですよね。
実際どんなコストかかってくるんでしょうか。
まずはやはり身代金の部分をお話ししたいなと思ってます、はい、うん、で、あの大きい企業と小さい企業の違いって何なのかって皆さん思われると思うんですけど、実はあの会社の規模によって身代金って変わってきてます。なぜそうなのかというと、前回取り上げた、ハッカー集団ロックビットなんですけど、ズームインフォやダン&ブラッドストリート、日本でいうと帝国データバンクのような会社の信用調査をしているウェブサイトに登録して、会社の今の現状を見て、それに対してこのくらいだったら身代金って要求できるよねっていうところまで落とし込んでいるんですね。
大企業とかの例で言うと、具体的にいくらぐらいの規模の企業はいくら払ってるんですか、身代金。
例えば、US ドル、7億ドルの企業、
年商ですね、
年商です、うん、700 million の企業、日本円で約1060億円の規模の企業の場合は、身代金500万ドルの要求、7億5000万で、ここで面白いのが 25% までなら値引き交渉するとロックビットが発表していると。
はあ、
7億ドル。またさらにちっちゃい会社になってくると、うん、3800万ドルぐらいの年商がある企業、日本円で約58億円の規模の企業、ここは身代金 US ドル、150万ドルの要求をされていると、約2億3000万円。でもこの場合はちっちゃい会社なんでっていうのもあると思うんですけど、 30% までの値引き交渉には応じているというような身代金の額が出ていて、今出している値段は、実際にあのロックビットのサイトのチャットが流出して見えてきた値段なんで、信憑性のある数字だなというふうに思っています。
あの値引きこのぐらいになりませんか、まあじゃあこのぐらいだったらいいですよみたいなやり取りがダークウェブに上がってた、
上がってたんですよ、
なるほど。ちょっと大企業だとね、かなり数字も大きくて、あのピント私なんか気づないんですけれども、ちなみにこれ中小企業だとどのぐらいの規模感、金額感になってくるんですか。
中小企業の中でも比較的小さい会社、10人から300人規模の会社に関しては、平均で1万から5万ドル、約150万から750万の身代金が支払われたという調査も出ています。
平均で、まあ、日本円にすると150万から750万ぐらい、はい、あすごくリアルな数字ですよね。10人から300人規模の会社。なるほど。ここまで身代金に関して伺いましたけれども、身代金以外だと総額いくらぐらいになってくるんでしょうか。
はい、要は身代金以外の部分だと、うん、IT インフラ PC などの修復、 法務的費用、リーガルコストですね。で、あとは会見などの広報費用、要はやっちゃった、皆様にご報告させていただきます、個人情報が漏れたらお客様に200円お渡ししますとか、そういうのあるんで、そこがコストとして入ってくるし、あとは業務停止による売上高のダウンなどがありますと、うん、でその平均がびっくりしたことに、2020年は85,000ドルだったんですよ。約1000万円だったんですよ。で2023年にはなんと約6億8000万円、450万ドルという数字が出ています。
え、つい数年前まで、2020年まで約1000万円だったものが2023年で6億8000万。
はい、
身代金以外でかかるコストということですよね。跳ね上がり方が尋常じゃないですね。どうしちゃったんですか。
これはどうしたかというと、やはりランサムウェアのギャングもスマートになってきて、データをさまざまなところから盗み出すというようなこともありますし、あと影響を受けているシステムが増えている。1回のランサムウェアの攻撃に対して対象となったシステム、壊されたシステムが増えているのではないかということで、
被害が広域になっちゃってて、復旧するのにお金も時間もかかってしまうということなんですね。
でまた日本国内なんですけど、警察庁からアンケートが行われていて、これも半期に一度警察庁がアンケートしているというものなんですけど、日本国内の調査でランサムウェア攻撃にあった会社が実際に復旧までにかかった金額は500万円から5000万円以上という回答が全体の 56% だったということで、やはり、ね、500万から5000万円でかなり大きなレンジなんですけど、500万以上が、ね、復旧にかけるお金が 56% 占めているということで、かなりね衝撃的な数字かなと思います。日本は意外とそういった意味では大きな被害を逃れているんですけど、
はいはい、
でもやっぱりそれだけかかっているっていうのは、
そうですよね。500万円から5000万円といっても中小企業にとってはものすごく大きなお金ですし、日本は中小企業が非常に多いですからね、はい、例えば大企業の例はありますか。
はい、今日本以外の国々、特にアメリカですとか、ヨーロッパに関しては意外と報告義務があるという法令がたくさんあるんで、そういった企業が実際の値段を出してきたりしてくれているのが例として上がってきました。で、一つは IT サービス業、ここは損失利益を SEC のファイリングですとか、そういったところから出してきたので、USD、900万ドル、約13億円ですね。で、それはあくまでも損失、利益の損失であると。で、修復に要した費用が US ドルで4950万ドルかかっているということで、約75億円かかっているというところで、例として挙げました。で、もう一つはちょっと古い情報なんですけど、グローバルの勧誘業のマースクという会社が、ヨーロッパにあるんですけど、
はい、
そこは復旧にかかった金額が約3億ドル、450億円と言われています。で、これは実際に報告されているんで、で、なんでそんなに金がかかるのって。で、世界中でサーバー4000台の復旧しなければいけなかった、4万5000台の PC の復旧もしなければいけなかった。で、稼働中の業務アプリが世界中で2500もあったので、2週間の IT のダウンタイムでそれを全て直さなければいけなかった。人と時間がたくさんかかったということで、で、やはり2週間の IT ダウンで通常業務の2割はロスしたというふうに言われています。で、この時はもうファックスやら電話やらとてもアナログな、対応でお客様に、サービスを提供してたということなんで、
はあ。で、これもちろん復旧に450億円かかってますけれども、それとは別にもちろん身代金もかかってるっていうことですか。
ここは払っていないです。
払ってないんですね、は
い、で、すごいのが復旧をするために世界中のサーバーがダウンしているんですけど、1台だけドメインコントローラーという Windows の、ドメインをコントロールするサーバーがアフリカで生きてたと。で、もうすぐに、プライベートジェットと、あと IT の管理者を、1人派遣して、映画でよく見るスーツケースに手錠がついてるような、
はい、
それを持って実際にディスクを全て持って、またさらに本社に持ってったというような復旧の仕方をしたんで、
映画の世界みたい。
本当そうなんですけど、ここそういった情報もフリーに出してくれてたので、マスクのランサムウェアの、事例は 初期の中でもとても衝撃的なものです。
なるほど。でもまあそういった情報をオープンにしてくださることによって注意喚起にもなりますし、はい、実際かかったらこんだけ大変なんだよっていうことをね、うん、伝えるにはすごくありがたい行いですよね、はい、オープンにしてくださるのは。でもそれはモデルケースとしてその初動が早かったとか、はい、対応の速さとかやり方っていうのは一つの、いい例になったっていうことですよね。
で今はランサムウェアをの攻撃にあった場合、以前は株価の下落っていうところがとても、心配されてたんですけど、はい、ランサムウェアや漏洩事故が起きた、その日報道で発表した日に株の取引が活発になるそうなんです。とても、うんうん、で平均的な、ランサムウェア攻撃にあった会社の株価の下降が約 3% というふうな、調査も出てましたし、で1週間後でも約 1%安く売られているというのも見えてきて、うん、なので大企業にとっては意外と大きな
大事ですよね。
でもそのトレンドっていうのがやはりその加工の、幅がどんどん狭くなっていってるのは、ありますし、やはり2024年以降はランサムウェアによる株価への影響っていうのが、まあ、少なからず減ってくるのではないかなと。それはリカバリー中へお客様の対応ですとか情報の公開、当局への報告と連携がきちっと行われれば株価への影響は少なくなるのかな、うん、やはりそういったきちっと行動をしてますっていうことを見せることによって株主も安心して株の運用をしていってくれるんではないかというのがあるんで、
もう本当サイバー攻撃に対する姿勢っていうのがもう企業価値と今直結してますよね、はい、さらにサイバー攻撃ってなるとやっぱりよく聞くのが個人情報の流出っていうインシデントですけれども、はいうんはい、ここに関しても最近はかなり罰が厳しくなってきてるんですよね。
ちょっと変わってきてますね。日本も実はもう、2022年なんですけど個人情報保護法の違反のコストが莫大に膨れ上がっているというのは現実があります、うん、で何をしなければいけないか、万が一情報漏洩やランサムウェア攻撃にあった日本の企業の場合で個人情報を扱っているところが被害に遭った場合には個人情報保護委員会に3日から5日以内に速報を出して、どういう問題が起きています、どういう対処をしています、いつまでに直しますみたいな速報を出して、でそれから30日以内に続報を送る義務があるんですね。でこの義務に違反すると以前は実は30万円の罰金だったんですよ。30万円以内の罰金だったんですよ、うんうん、でも2022年の改定後は、1億円以内の罰金ということで300倍、
すごいちょっとジャンプアップが過ぎませんか。これ
ちゃんとしろっていうことです。
それだけやっぱりね、まあ、もちろん大事なことですから、まあ、
日本の個人情報保護法ってみんなに同じように法が適用されるじゃないですか、うん、学校の回覧板も個人情報保護法になるし、はい、大企業の個人情報を扱っている部署も同じ法律に値するんで、ね、そこでやっぱり学校の回覧板の、流出で1億って言われてもねあれですけど、でもやはり大企業が万が一きちっと管理をしていなくて攻撃されてしまって、さらに速報続報を行わなかった場合の罰金は1億円あってもいいと思います、うん、なので適正適所に罰を与えるという法律というふうに考えると、うん、悪いことではないなと思いますね、
うん、それはそうですよね、まあ、個人情報もちろんプライスレスというかお金に換えられない重要な価値がありますから、まあ、本当にそれが流出した場合には、まあ、これだけの罰金が課せられるんだよっていうのは、まあ、当然の処置ではありますよね、まあ、そういった罰も含めて本当にランサムウェアに一度会ってしまったらかかるコストっていうのは膨大なんですね。
どんどん増えていってますね。なのでランサム以外のコストも考えた上でそれに備えていかなければいけない。特に大企業の場合はそれをリスクとして受け入れることによって何かがあった時でも存続の危機には陥らない。中小企業でもどこまで、まあ、ロックビットのような集団と交渉できるかっていうのも要になってきますね。
値段交渉、
はい
ですね、
その間に全部復旧させようって動きもありますから、
ね、なるほどね、最終的に払わずにということですよね、はい、そういうスキルというか、はい、 賢さも学んでいきたいですね。まあ、でも改めてもう最小限に、まあ、万が一ランサムウェアの被害に遭ってしまった時に、まあ、コスト最小限に抑えるためにも、まあ、しっかりした対策だったりシミュレーション、もしこういう風になったら、まあ、ファーストリアクションはこういう風にしようというような段取りもしっかりと決めていった方がいいですね。はい、
本当にそうです。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？いやもっと伺いたいです私も。いや非常にねやっぱリアリティありますよね。サイバーセキュリティとかランサムウェアっていう言葉はねどんどん浸透してきてますけれども、まあ、身代金あ払うあれでしょうみたいな感じで捉えている方もまだたくさんいらっしゃると思うので、それだけじゃなくて実際に具体的にこうなんだよっていうところまで知らないとなかなか自分事として捉えられないと思うので、いやまた別の機会でも詳しく聞いていきたいと思いますし、はい、ウェブセキュリティについて、私ももっと自分で調べてみたい、僕も知りたいという方、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページぜひご覧になってみてください。さらにオーディの番組ページからはメッセージもお送りいただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、質問だったりご感想をぜひ聞かせてください。
最近やはり日本のサイバーセキュリティの動向はどうなっているのかっていう質問だとかをここではなくてフォームではなくてもらってるんで、そういう話もできるし、ね、ここでオーディで、メッセージフォームに質問を入れていただけると我々もそれに答える会を持てるんで、ぜひ、メッセージフォームメッセージ送ってください。
はい、お願いします。そしてマークさん、もう新年度からいろいろご出演がお忙しい。
すごいですね。
ねえ、
4月19日の、金曜日16時半からいつも出させていただいているデイブフロムショーにまた16時半ぐらいに、はい、出ます。
インター FM ですね。
まだ、トピックは、決まっていませんが、なるべく面白いトピックにしようと思ってます。
楽しみにしてます、はい、そしてその週末、はい、19、20、21、うん、なんでもうその日からですね、その日から3日間
ですね。
インター FM の、ね、放送がある日から3日間、4月19日、20日、21日、東京は代々木公園で、東京レインボープライド2024開催されます。 TRP2024 ですね、こちらベライゾンジャパン協賛されていて、しかもインター FM がオフィシャルメディアパートナーということで、はい、毎日インター FM の特設ブースから特番の生放送があります。そこのどこかにマークさんが出ます。
いるかもしれない。
でも絶対どこかではご出演するってことですもんね。スリルがありますね。どこいつ出るかわからないみたいな。
でベライゾンもやはりこのグローバル企業でアメリカの会社で、ダイバーシティ、うん、多様性をすごく大切にしてくれてる会社で、はい、V チーマーといって ベライゾンの一人なんですけど、その中でそれぞれみんなの個性を、重んじてくれる中で、やはりこのプライドに関しても、ベライゾンの話をさせていただこうかなと思ってます。
楽しみにしています。じゃあどこでご出演されるかはもしかしたら次回のポッドキャストで
ご報告できると思います。
はい、楽しみにしています。
よろしくお願いします。
ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。